どうもシャビです。今日も話をしていこうと思います。最近ちょこちょこね、映画を見てるんですけど、ちょっと面白い映画があって、で、あれなんだっけ、流浪の月っていう今年公開の映画で、僕が入ってるサブスクの U-NEXT でね、公開されてたので見たんですよね。でも監督がリー・サンイル監督って言って、僕もね、結構好きな監督だったりもしたので、ちょっとね楽しみだなと思って見たんですけど、でね、ちょっと、今回はその映画のね、中身というか、なんか自分の感想みたいなことを話し始めちゃうと結構長くなってしまうので、僕はね、フィルマークスっていう映画のレビューサイトにね、毎回投稿してるんで、そこに感想とかね、書こうかなと思ってるんですけど、ちょっとね、僕が面白かったっていうのは、その映画の内容の話ではなくて、映画の内容も面白かったんですけど、このね、U-NEXT で、独占で公開されている特典映像みたいなのがついてたんですよ。この本編の後にそのまま続けて特典映像がついてて、で、それがね、面白かったっていうか、まだ見途中なんだけど、面白くて、で、その特典映像が何かっていうと、この、流浪の月っていう映画は、尺で言うと150分ぐらいの映画なんですよ。150分って結構長めの尺だと思うんですけど、で、ただ、その特典映像を見てたら、編集が終わった時点で、尺が4時間になっちゃったらしいんですよ。ね、4時間って長いですよね。6、7、20、240分。だから、ね、その脚本が出来上がって、その撮影をして、で、それを編集をしたら、4時間になっちゃったと。で、4時間はやべえっていうんで、たくさんカットしたらしいんですよね。で、150分に、収めた。だから、90分ぐらいね、減らしてるわけですよね。90分ってね、1本分の映画ぐらいだから、かなりカットしてますよね。そうそう。で、その、カットした部分を特典映像としてつけてて、さらに面白いのが、この部分をなんでカットしたのかっていうのを、そのリー・サンイル監督と編集をした人が対談するみたいな形式で説明してくれてるんですよね。これはね、すごいたまんないですよね。ああ、このシーンがあったのかって、まず思わせてくれた後に、なんでこれカットするって決めたのってことも喋ってくれるっていう、めちゃくちゃ面白いね、コンテンツがついてて、これが良かったですよね。いや、4時間ってね、答えますよね。僕が記憶している中で、今パッと思い出せる4時間ある映画って2個しかなくて、一つは、クーリンチェ少年殺人事件っていう映画と、もう一つは日本の映画で、愛のむき出しっていう映画の2本ぐらい。クーリンチェ少年殺人事件と愛のむき出しは4時間弱確かあったと思いますけどね。そのぐらいですよ、僕が知る限りでも。ね、もっとあるんでしょうけどね、僕なんか別に映画そこまで詳しくないからあれだけど、だから4時間でそのまま出すって相当な、ね、覚悟がないと出せないものなので、カットすることになるわけじゃないですか。で、大胆にね、90分カットして、90分カットしても150分あるからね、長めのものになるんですけど、そう。でね、やっぱ見てると、ああ、なるほどなってね。で、多分ね、これ、本編を見た後にカットした映像を見ると、あ、ここはカットでいいよねっていう風に、大体のシーンに関して思ったんですよね。だから、初めに、カットしないものとして見た後に、ここカットしたらどうだろうってなると、いや、カットしない方がいいんじゃないのって思ったと思うんだけど、カットした後の見た後に、継ぎ足しのはずだった部分を見ると、いや、これはいらないだろうってね、なるんでしょうね、多分人間ってね。そうそう。なんかね、やっぱり映画って、何を撮るかっていうことも大事なんだけど、何を省くかって何を撮るかと同じぐらい大事な、メディアだと思うんですよね。というのもやっぱり、例えば小説が原作になっているものだったりすると、その流浪の 月もね、小説が原作になってますけど、やっぱりね、そのままじゃあ書き本、か、その、小説を脚本に書き下ろして、そのままのね、内容で書き下ろしたら多分めちゃ長いんですよ。だからかなり省かなきゃいけないから、やっぱ小説とかに比べても、映画っていうのはストーリーとして語れる量ってぐって短くな、少なくなっちゃうんですよね。多分映画の平均的な尺の120分とかっていうのに収めたら、小説の分量で言うとやっぱかなり少なくなるんですよね。やっぱり脚本で小説みたいに分厚くないから、まあそんなもんになっちゃうんだろうなっていうふうに思うんですよね。まあ脚本とね、小説ってちょっと違いますけど、ね、情景描写とかが、やっぱ、ね、その小説の方がたくさん書かれているから、やっぱ同じストーリーの長さでも、脚本よりもね、小説の方がもちろんぶっとくなるんだけど、にしても、僕が例えば演劇でやってる台本とかってやっぱ2時間ぐらいあっても、ほんとに小冊子ぐらいの分厚さなんで、やっぱね、かなり短くしないといけないですよね。だから映画はどこを省くかっていうことの芸術でもあるような気がするんですよ。で、やっぱりね、そのカットされたところを見てると、いや、そこがカットされたから良かった。だっていう風にやっぱ思うんですよね。そう、やっぱりそこがないことによって説明不足感っていうのがやっぱ出るんですけど、その説明不足感っていうのを役者さんの演技だったりとか こちらの想像によって補完して、そのシーンがなかったけどわかるっていうように やってくれてるので、やっぱそっちの方がいいですよね。何から何まで説明してね、長いっていうんだと、やっぱりね、だらっとしてて飽きてしまいますので、やっぱ省き方のうまさっていうのが映画の良し悪しを決めるなっていう風にね、めちゃくちゃ思ったんですよね。そうで、僕は映画好きだからね、やっぱここ省いたから良かったんだなみたいなね、やっぱそう、撮った人の立場で言ったらもう団長の思いの省きだと思うんですよ。なんかめちゃめちゃいいシーン省いてるから、シーン単体としてはめちゃめちゃいいシーン省いてるんですよ。そのストーリーの流れ上、まあなくても伝わるだろう、ない方が想像できるだろうっていうことで、そう、でもさ、撮った人としては思い入れがあるからさ、いやーこれは残したよねってめちゃめちゃ思ったろうけども、まあそれを省くっていうのが実力なんだろうなっていう風にね、思いましたよね。そう、でもさ、省くって何かって言ったら、その省いた部分っていうのを、まあ、役者さんの演技とか観客の想像力で補完してもらわなきゃいけないわけじゃないですか。だから監督とかその制作人側からすると、省くっていうのは信じるっていう行為だとも思うんですよね。省くことによって分かんないよってなっちゃったら、その映画の評判は下がってしまうので、省いたけど分かるよっていう、分かってくれる観客を信じているっていうことでもあると思うんですよ。省いても分かるようにするうまさでもあるし、省いても分かってくれる観客を信じるっていうことでもあると思うんですよね。そう、だからね、だからうまく省かれているもの、要はこれ省きすぎだろうってぐらい省いてるけど名作っていうのは、それだけ観客のことを信じてるってことだと思うんですよね。多分ね、だから150分ある流浪の月って結構長めの映画だけど、その僕正直見てる最中に、そう、特典映像がそういう映像だっていうのは知らなかったんだけど、やっぱりかなりこう簡潔に描いてるなっていうのはもう見ててもめちゃくちゃ感じたんですよね。でも簡潔に描かれてるからこそ想像させてくれるところがあって、で、まあ終わった後蓋を開けてみたら、ああこんなシーンが始まったんだっていうね。そうで、なんかこういうのって、なんか僕らの人生もね、なんか話でかくしすぎだけど、そうじゃないですか。なんか僕らって人とコミュニケーションを取っていきますけど、自分以外の人ってすげえ断片的にしか見てないわけじゃないですか。もう映画以下じゃないですか。映画なんかもう一続きのストーリーがまあ、あるだけいいけど、ね、自分の友達なんかはさ、ね、例えばもう何ヶ月かに一回ちょろっと会うだけだったり、 職場の同僚だとしても毎日ちょこちょこちょこっとした断片しかわからないけど、その人のことを理解しようと努めるわけじゃないですか。ねえ、だから多くの場合を誤解してるわけですよね。もう映画のもう何百分の一ぐらいしかだって一人一人の人と接しられてないわけだから。そう、だから、なんかああいう映画の、ねえ、ああいう省くっていうね、つつましやかな作業を僕は見ていて思うのは、やっぱ人間謙虚にならないといけないなと思うんですよね。なんか人のこと分かったなんて絶対思っちゃいけないなっていうね。そう。だからこう人がさ、ちょっと自分にとってね、こう嫌なことをしてきたって思っても、その嫌なことをしてきた部分だけを取って、その人を判断してしまうっていうのは、じゃあその人のなんか全体の流れを見たら全然違ったことを思うんでしょうし、ねえ、なんかやっぱ人とこう接するっていう時に、人のことをこういう人だなとかね、思ったり、人のね、態度とかコミュニケーションに対してこう受け取るけども、その自分の受け取り方をあまり過信しすぎちゃいけないし、謙虚にならなきゃいけないなっていうのはね、なんか今回の特典映像を見てそんなことも思ったんですよね。うん、まあ、もしねよろしければこの U-NEXT ね入ってる方は見てほしいですね。この本編もめちゃくちゃ、もう映画としてめちゃくちゃ面白かったし、そのね、ちょっと特徴的な特典映像っていうのもおすすめなんでね、ぜひ、流浪の月、見てみてくださいということで、今日はそんな感じで終わらせようかなと思います。今日もありがとうございました。バイバーイ。